はい、皆さんおはようございます。今日もこうして礼拝をご一緒できることを主に感謝をいたします。ちょっと私の声の調子がちょっとかすれていて聞き苦しいかもしれませんけれども、それからちょっと咳込むことがありますので、どうぞご容赦ください。さて今日はヨハネの福音書の9章の1節から7節を開くようにと導かれています。まずこのところの最初の一節を見ると、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られたという言葉でこの物語が始まっています。聖書の中にはイエスがご覧になったとかイエスが見られたとか、そういう言葉がよく出てきます。この生まれつきの盲人もイエス様に目を留められた人の一人であります。私たちが神様に近づく前に神様は私たちを見ていらっしゃいます。その驚くべき事実に目が開かれるときに私たちの人生は変わるのです。この世の限られた枠組みの中で生きていた私たちが永遠という枠組みの中で生きるようになる。自分のことだけを考えていたものが他の人のことを考えることができるようになる。あの人だけは許せないと思っていた人がその人を許せるようになる。そんな世界が私たちの前に広がってくるのであります。聖書に記されるということは他のどんな書物に記されるよりも桁外れにすごいことであります。この乞食をするしかなかった生まれつきの一人の盲人がなぜ聖書に記されるほどの出来事に関わることができたのか、それはイエス・キリストがこの人に目を留められたというところから始まるのです。それでは簡単に今日の御言葉である1節から7節を解説をしたいと思います。イエス様があまりにもじっと盲人を見ておられたので弟子たちは不思議に思って尋ねました。2節、先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？弟子たちがこのような質問をした背景には肉体の不幸というのは全て誰かの罪の報いであるという考え方が当時のユダヤ社会にあったからです。生まれつき目が見えないということはこれはとても不便で大変なことであります。このような目に遭うということは彼の両親かあるいは彼自身がよほどの大きな罪を犯したからであるに違いない、まあ、そのように弟子たちは思ったのであります。しかしイエス様はそういう見方に対して全く違う新しい世界新しい理解を弟子たちに教えられました。それはどんな新しい教えだったでしょうか。イエス様はこうおっしゃいました。3節、この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。この人が罪を犯したからではない、また両親が罪を犯したからではない。この人が生まれつき盲人なのはこれが呪いのせいではなくて、この不幸な状況の中に神様が恵みの御業を表されるため、そうイエス様はお答えになったのです。それは全く新しい展開でありました。そしてイエス様は地に椿をして、その椿で泥を塗って盲人の目に塗り、シロアムの池に行って洗うように命じました。盲人が言われた通りにしたところ、立ちどころに彼の目は見えるようになった。この盲人の目の癒しの奇跡はヨハネによる福音書において第6番目の奇跡として記されています。特にヨハネはイエス様の奇跡を 印と呼びました。それはどういうことかというと、その奇跡が単なる奇跡ではなしに、神の国の真理を表すための印として用いられたからです。ではこの盲人の目が開かれる奇跡が印として示していることは何でしょうか。それはイエス・キリストという方は霊的に盲人であった私たちの目を見えるようにし、私たちが救いの信仰に導かれるために必要な霊的視力を回復させてくださるという真理です。ですから言うまでもなく、ここに登場する生まれつきの盲人というのはイエス・キリストを信じる前の私たち、つまり生まれつき霊的に目が見えない状態にある私やあなたという罪人の姿を表しているのです。そこで今日はこのところからキリストによる新しい世界と題して聖書のメッセージを取り次ぎたいと思います。今日も3つのことをお話します。まず第一のことは、イエス・キリストはあなたを見ておられるということです。もう一度一節をお読みします。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。神様があなたを見ておられるということは、考えてみれば大変なことであります。天地万物をお作りになった全能の神様があなたを見てらっしゃる。四六時中あなたと共にいてあなたを見ていらっしゃる。これは考えれば本当に大変なことであります。しかもパウロに言わせれば、その神様は信じる者を全ての状況の中で最善へと導かれるお方ですから、このことが本当に自分の上に起こっていることを信じられるときに、その人は今までになかった力と可能性を持つようになります。どうせ自分にはこれだけのことしかできないだろうと諦めていた人が、そういう思いに支配されないで神様の驚くべき働きを証しするものに変えられていくのです。なぜならば神様があなたを見ておられるからです。以前にもお話ししましたが、私が中国に2回目の伝道旅行に行った時に、ある40代の半ばの女性がこんな証しをされました。ご主人を亡くし、6歳8歳10歳の3人の子供を畑仕事をしながら養っていた彼女は、伝道しているところを公安局員に見つかって逮捕され、6年間の投獄を言い渡されます。ところが取り調べの時に彼女に3人の子供がいることを知った公安局員は、イエス・キリストを信じることをやめれば子供のために牢獄に入らなくても良いようにするから信仰を捨てろと言いました。しかし彼女は絶対に信仰は捨てませんと言いました。すると公安局員は、それじゃあ子供はどうやって生きていくんだと言いました。それに対して彼女はこう言いました。神様はこの世の全ての人を見ておられます。神様はなぜ私がこういう状況にいるかもご存知です。そして神様は6年も牢獄に入れられてでも私が信仰を捨てないといったことを喜んでおられます。だから神様は必ず責任を持って私の子供を見てくださるので、私は心配しませんと答えました。そうやって彼女は6年間の刑務所生活をすることになります。彼女が行った刑務所は4000人の助手たちがいるところでした。彼女は伝道をしたっていう理由で捕まえられて刑務所に入っているわけですけども、この4000人の人たちというのは悪いことをして刑務所に入っている人たちです。2週間ほどしてその4000人の中に彼女と同じ理由で捕まえられた2人のクリスチャンがいることが分かりました。彼女は毎晩みんなが寝ている時に一生懸命に祈り続けました。彼女は他の4000人と違って思想犯なので、毎日 信仰を捨てさせるための拷問に遭いました。しかし彼女は決して信仰を捨てることはありませんでした。そして神様はそんな彼女に素晴らしいことをしてくださったのです。拷問の方法というのは血が出るほど鞭で叩いたり電気棒で気絶させるというそういうやり方ですけれども、ある日のこと、いつものように彼女が電気棒で拷問を受けていると、なぜか電気棒がうまく働きませんでした。そこで公安局員たちが、これではなくてこの新しい電気棒を持ってこいと言って新しい電気棒を使おうとしましたが、彼女はその電気棒を当てられても平気でした。そして彼らがこれはおかしいと言ってその電気棒を他の公安局員の一人につけると、その公安局員はすぐに気絶してしまいました。なんだ、ちゃんと働いてるじゃないかということで再び彼女に当てると、彼女は平気でした。そこにいた公安局員たちはその不思議を目の当たりにして、あなたが信じている神は本物の神だということを言い出しました。そうやって彼らの心が開かれた。そのことを見取ったこの女性は彼らに簡単に福音を伝え、そしてその場でその公安局員たち全員がイエス・キリストを信じたということでした。それからも不思議なことが次々と起こされて、6年後に彼女がそこを出るとき、4000人いた囚人たちのほとんどがクリスチャンになっていたということです。そして刑務所のあちらこちらから賛美歌が聞こえたそうであります。これは明らかに神様の奇跡です。人間がどんなにしてもできることではありません。これは神様に見られているという事実を本気で受け止めて、そしてそれにふさわしい生き方をした人の上に表された神様の御業であります。私たちもイエス様がいつも私たちを見ておられるという事実をしっかりと受け止めて、本気でそのことを受け止め、それに対して応答をし、神様をいつも第一に進む生活をしていきたいと、そのように思います。二つ目のことです。イエス・キリストはあなたの心の目を開かれるということです。六節七節をお読みします。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアムの池に池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。聖書はいかにも簡単に書いていますけれども、この盲人の行動というのは決して簡単にできることではありません。なぜなら人間の知性がそれを許さない。目に泥を塗って洗うだけで目が見えるようになるとは誰も思いません。私たちはそういうことができるかできないかを自分の常識のレベルに合わせて考えて判断をして、そしてそうしなさいと言われてもそうする気にはなれないのです。しかし大切なポイントは、一体誰がそうしなさいと言っておられるかということです。全能の神様の約束は、ただ信じてその通りに実行すればなるという世界であります。その意味において、この生まれつきの盲人のイエス様に対する態度は、私たちのイエス様に対する態度の良き見本であるということです。生まれながらの罪のために永遠の滅びを定められている私たち人間に、神様はイエス・キリストの十字架による救いの道を用意してくださいました。そしてイエス・キリストを信じるだけでその永遠の命が与えられるという恵みの世界を私たちに与えるために、イエス・キリストを信じなさいと 言われるのです。生まれつきの盲人が言われた通りに行って目を洗うと目が見えるようになったように、そこではい信じますと言ってイエス・キリストを救い主として信じるなら、全能の神様の恵みによって私たちに永遠の命が与えられ、霊の目が開かれるのです。多くの人々は自分には罪はないと言います。永遠の滅びなんて信じられないと言います。また散々悪いことをしておいて、ただ信じるだけで罪が許されて永遠の命が与えるというのは、それはどう考えてもおかしいと、そんなことを言う人たちもいます。確かにこの世の常識あるいは相対的な価値基準では、この神の国の不思議ということを理解すること、納得することはなかなかできないかもしれません。ここに神様の不思議を経験できない人間の根本問題があるということがわかります。スリアのナーマン将軍は大いなる勇士でしたが、彼は雷病を患っていました。彼はイスラエルに雷病を治すことのできるエリシャという預言者がいると聞いて、はるばるエリシャのもとに今のお金にすると何億円ものお土産を持ってやってきました。するとエリシャは使いの者を送って、ナーマンにヨルダン川で7回体を洗いなさい、そうすれば雷病は治ると言いました。てっきりナーマンは預言者エリシャが直接自分を迎えてくれて、そして悪いところに手を置いて祈ってくれるものと思っていました。ですからエリシャが顔も出さないばかりか、使いを送って、しかもあの汚れたヨルダン川に7回身をつけろと言ったものですから、彼はカンカンに怒ってしまって、なんというふざけた話だとそこを引き返して言ってしまいました。しかしその途中、ナーマンの家来がナーマンにこう言いました。ご主人様、もしあの預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをされたはずです。まして彼は7回身を洗えと言ってるだけではありませんか。言われる通りにしてみてはいかがでしょうか、という進言をするのです。ナーマンは心を入れ替えて、預言者エリシャの言う通りにヨルダン川に身を浸しました。1回浸し、2回3回4回、6回目が終わっても全く何も変わりません。もし7回目が終わって何も変わらなければ、ナーマンにとってこんな屈辱はありません。しかしナーマンは思い切って頭まで全身をヨルダン川に沈めました。7回目が終わって身を上げると、なんと雷病は完全に治り、幼子のように綺麗な肌に戻っていました。言われるままにしたこの一見愚かに見える行為は、これは信仰による行為、信仰がなければできない行為であります。しかしその行為こそが生まれつきの盲人の目を開き、ナーマン将軍の雷病を癒し、永遠の滅びの中にいる者に永遠の命をもたらす信仰の行為なのであります。信じるということはそういうことであります。理屈ではない。そしてその信仰によって私たちの霊の目が開かれていくのです。三つ目のことです。イエス・キリストはあなたに新しい世界を与えられるということをなします。イエス・キリストに目を留められて、イエス・キリストに霊的な目を開かれた私たちは、イエス・キリストを通して新しい世界、新しい展望を与えられます。イエス様はおっしゃいました。3節、 この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。つまりあなたの目が見えなくても耳が聞こえなくても歩けなくても、たとえどんな困難の中にあっても、あなたは決して絶望する必要はない。なぜならそれらの困難はあなたを苦しめるためにあるのではなくって、そのことを通して神様の栄光が表されるような何か素晴らしいことがなされるためにあるのだ、というのがイエス様が示された新しい展望でありました。全能の神様の支配の中に生きるということ、生きるということはまさにそういうことであります。イエス様は貧しい人たちは幸いである、飢えている人たちは幸いである、泣いている人たちは幸いであると言われました。普通ならば貧しい人たちが幸いであるはずがないでしょう。飢えている人たち、泣いている人たちが幸いであるはずがないでしょう。しかし神様に見られていることを自覚し、神様に霊的な目が開かれたものは、そこに新しい人生の解釈が生まれてくるのです。どういう状況の中にあっても今までとは違う世界がそこに広がり、そして全てのことが最善へと導かれていくという、そういう世界を経験できるのです。あるクリスチャンの夫人がアルコール中毒の夫と長年結婚生活を続けてきましたが、とうとうその夫は犯罪を犯してしまって刑務所に入れられてしまいました。彼女は生活保護を受けながら子供を育てました。夫が刑務所にいる間に彼女は離婚の正当性を感じるようになって、そして、離婚をすることにしました。それによって彼女は今までよりもずっと良い環境で子供たちを育てることができるようになりました。ある時彼女は神様が全てのことを常に最善へと導かれる方であるという聖書の教えに目が留まり、全てのことをそのように見ていこうと彼女は決心をするのです。彼女は別れた夫とお酒のことを神様に感謝しました。過去の苦しい生活、不安と孤独の日々を感謝しました。どうして感謝をすることができたかというと、どんな状況も最善のことのために用いられるという神様の約束があったので、こんなこともまたやがて最善のために用いられるのだということで彼女は感謝をしたのであります。まもなくして彼女は別れた夫が刑務所から出てきて、また元のようにお酒を飲み始めたことを聞かされましたが、彼女はそれすらもきっと何か素晴らしいことのために神様が用いてくださると信じて、それを感謝しました。やがて彼女は今まで気づかなかったことに気づくようになりました。別れた夫のことを神様に感謝し、ありのままの彼を愛し受け入れることができるように祈っているうちに、彼女は自分の方が夫のアルコール癖よりももっと大きな罪を長い間犯してきたことに気づいたのです。それは夫の目にある塵を見ながら自分の目にある針に全く気づいてなかったことでした。アルコール中毒の夫を非難し、自分をいつも正しいとしていた傲慢の罪でありました。ある時彼女はついにこういうふうに叫ぶように祈りました。主よ、私の罪の方が夫の罪よりもずっと大きいことが分かりました。あなたが私に試練をも喜ぶようにと命じてらっしゃるのに、私はそれを喜ぶことをしませんでした。主よ、どうぞお許しください。私がこの自分自身の姿に気づくことができるように、あなたが夫を私に与えてくださったことを感謝します。神様、どうぞ今彼を顧みてくださり、 彼が受けてきた数々の傷を癒し、あなたの愛をもって彼に臨んでくださいと、そのように祈りました。その日から彼女は自分の境遇を今まで以上に簡単に喜べるようになりました。彼女はその境遇が愛と喜びで満たされるための神様のご計画の一部であったことを知ることができました。そしてさらに神様に感謝と賛美を捧げるにつれて、自分の中にあった憂鬱な気持ちがだんだんなくなって、毎日が喜びに満たされた日になっていきました。それから間もなくして別れた夫はふとしたことである教会に行くようになり、イエス・キリストを受け入れました。そして15年間も縛られていたアルコール中毒から完全に解放されて、やがて彼らは再婚をして、彼は神学校で聖書を学び牧師になりました。なんという人生の変革でしょうか。イエス・キリストは私たちの苦しい境遇の中に新しい世界を見せてくださいます。新しい世界を開いてくださいます。たとえ皆さんがどんな大変な状況の中にあっても、必ずそこに新しい世界が開かれていくのです。そしてその境遇を通して私たちの目が新しい事実に向けられて、私たちがその経験を通して成長し、素晴らしい恵みに預かることができるのであります。イエス・キリストに見られている、イエス・キリストが共におられて私の最善を導いていらっしゃるという、この事実を、それが自分のものに本当になるかどうかは、それを本当に信じてそのように生きるかどうかにかかっています。たとえイエス様がいてくださっても、そのことを気にも留めず信じもせずに自分勝手な歩みをしていて、それは経験できないことです。ぜひそのように歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、今日の御言葉を感謝します。私たちの人生には思いがけない試練や困難がつきものですが、それを苦しみの対象、悩みの対象として見るではなくて、神様の素晴らしい御業がなされる機会であることを信じ、それを経験できるように、どうぞ皆さんを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。